はい、そしたら38ページの江戸幕府の成立、あとは大名統制、朝廷統制とかもこれも一緒くたにやってった方がいいと、一般的な、まあ、例えば教科書とかだと、江戸幕府の成立の後に大名統制、朝廷統制っていう風になっていきますが、このまあテキストの構成であれば、将軍が誰の時期で、まあその時に誰の時にその政策が行われたのかっていうのが間違えることがなくなるはずと、はい、でまず、まあ前提として、家康の話からここから、秀吉に代わって家康にいずれ政権変わるから、家康の話からしていかなきゃいけないけど、家康はこちら、もともとは三河の国を拠点にしていて、そしてもともと豊臣政権下では、三河の国を中心にした120万石を持っている大大名でしたが、1590年に北条氏を征伐した小田原攻めの後、秀吉から家康殿はと、ね、今回の、ね、戦においては家康殿のおかげでしたと、 ありがとうございますと、そこでこの北条の領地をそっくりそのままこれを家康殿にあげましょうと、ああそれはありがたいお話ですねと、その代わり元の領地の三河の領地などは没収でもいいですかねと、もうだから家康から占めれば地元から切り離されてと、見知らぬ土地に関東に引っ越しさせられるわけだけど、でもまあこれを合理的に計算してみれば収入額が倍以上になるから、じゃあ分かりました、受け入れましょうと、そして拠点に選んだ場所は、現在の東京江戸を拠点に選ぶわけですと、はい、一番左上のところ、はい、1590年関東250万石に違法と、北条氏滅亡によってそっくりそのままその領地をもらうわけだけど、当時はクソしょぼかったその下江戸城を拠点とすると、その後大改修が行われていって現在の江戸城、つまり皇居が出来上がっていくわけだけど、これは戦国時代初期に太田道灌が築城したものを、それを大改修していって現在の江戸城になっていくわけですと、まあ、現在の江戸城つっても皇居がほとんどもうね、これは本丸が残ってないから、まあ、うん、江戸城の凄さっていうのがピンとこないかもしれないけどと、はい、で、その後、まあ、この関東でずっとしばらく、まあ、ずっと、まあ、見知らぬ土地だから、ここで基盤を作っていく中、右側の方1598年に秀吉が亡くなると、秀吉が亡くなった理由に関してはこれは現在ではいろいろ言われてるけども、そうですね、一つの、まあ、説として脚気が原因だったんじゃないかとも言われてると、先生脚気って何と、分かんないやついるのと、例えばここでさ、膝のところこうやってポンって蹴ったり、まあ、叩いたりすると足がピョンって伸びたりするでしょ、それで伸びてれば、まあ、別に脚気じゃないけどもと、ここでビタミン不足で、まあ、陥っちゃうのが脚気っていう病気、これはそうだなと、白米ばっか食べていたら白米はもう栄養素がないんで、ですんで、まあ、だから途中で君たちも、麦飯食えとか、それからあとはハイガマイ食えとか玄米食った方がいいよとか言われたりするでしょ、それと同じで秀吉も、最後の頃権力者になると毎日毎日白米ばっか食べたからビタミン不足で、それで脚気の症状が出ていったんじゃないかって言われてますと、はい、で、まあ、とりあえず秀吉死にました。で秀吉が死んだ後、秀吉の家来で、ここで問題が起きるわけだけど、秀吉の家来には2種類いて、こちら、はい、まあ、それぞれ、まあ、文治派とか武断派とかいろんな言い方があるけどもと、はい、まあ、武断派の方がまず分かりやすいかなと、これは全国統一をしていく中で、とあとは朝鮮出兵とかにおいて、まあ、ここで活躍していく戦で、まあ、ここで、まあ、出世していったやつらと、いわゆる体育会系のやつらだと思ってくださいと、福島正則とか加藤清正とか、細川忠興とか黒田長政、ちなみに黒田長政のお父ちゃんが黒田官兵衛だけどもね、はい、で、はい、一方で文治派っていったものは対抗検事だとか政治政策だとか、そっちの方で活躍していったいわゆる文化系だと思ってくれればいいと、ね、ですんで、まあ、その中で、ここで、例えば、朝鮮出兵の時に、それの、成績評価とかを石田三成とかがつけていくと、それで悪くつけられてそれでぶち切れたりするのが武断派、でここで豊臣家がいわゆる体育会系と、あとはそれから、この文化系で対立が起きてたから、この体育会系の武断派に家康が接近していくんですと、はい、テキストの一番右上のところ、はい、秀吉の、死去の後その下豊臣家の対立ってあるけども、はい、武断派は、ここで家康への接近を図る、家康も武断派への接近を図って、そこから、石田三成は、家康は、この秀吉様亡き後、秀頼様がいらっしゃるにもかかわらずこの豊臣家を、これをね、まあ、乗っ取ろうとしていると、そこで、この家康を倒さなければつって、その後、はい、まあ、ここで石田三成が挙兵したことで起きたのが左側の1600年の関ヶ原の戦い、関ヶ原の戦いに関しては細かい内容を一応説明することは可能は可能ですが、とそれ今やっちゃうと、まあ、本当はこれ幕末に、まあ、説明した方がいろいろ効果があるんで、今はもう本当にさらっと説明しておしまいと、はい、この時の一応関ヶ原の戦いに関しては場所は、昔不破の関があった美濃の国で起きてと、はい、その時の、東軍の総大将が徳川家康と、一方で西軍に関しては一応リーダーは石田三成になるけども、立場で考えると家康5大老、石田三成5奉行の 一人に過ぎないよね、だから全く格が違うから、だからここで、毛利輝元さんと一応あの名手っていう形でリーダー的な存在になって、まあここで、一応あの指揮取ってくださいなと。ところが実際の戦場においては、この毛利輝元は大阪城にいて何もせずと、ですね、一番の戦犯つったら毛利輝元が結構戦犯なんだけどと、はい、その、1600年の関ヶ原の戦いが美濃の国で起きて、東軍の、まあこれの総大将が徳川家康と、それからあとはこの戦いで活躍したのが福島正則とかいろんな武将がいますが、もう決定打は全てはもともとは西軍に属していた小早川秀秋が途中で寝返ったっていうのが一番ですね、でこの小早川秀秋が、まあ一番近くいる軍勢が寝返ったことで、東軍の大勝利、わずか1日で決着がついちゃったのが、それが関ヶ原の戦いだけども、右側敗れた方の西軍の、リーダー格が石田三成、彼は五奉行の一人、あとは名手に掲げられたのが毛利輝元なんで、毛利輝元の右側に、いわゆる同盟のリーダーのことを名手っていうから、右側に名手って追加しておけ。はい、それ以外にも小西浮長とか、あとは浮田秀家とか西軍の武将、結構いっぱいいますが、あと、そのうち戦が終わった後、ここで、まあ、石田三成と、あとは小西浮長に関しては、これ何色でも結構と、この二人自分でくくってと、ペン、まあ、ボールペンとかでくくって、その後処刑されちゃってるんで、下に処刑って書いておけ。他にもそうだな、毛利輝元の場合には毛利家は最終的に120万石から37万石に減らされてるし、あとは島津家はまあ73万石のまんまだけどもと、まあ大体の武将が大体、まあ領地没収されたり減らされたりと、減らされた武将っていうのがむしろ少ないぐらいかな、大体が没収ですね。で、あとは、この西軍の、一応象徴的な存在として石田三成がここで秀頼を掲げたから、秀頼の領地もその後削減されて、その下関ヶ原の戦い後、その下豊臣秀頼は一大名に転落と、摂津河内泉の、65万石の大名に結局成り下がっていますが、と、そしたら、この関ヶ原の戦いの後、そこから左側の方と、3年後、家康はようやく、1603年に征夷大将軍に就任して、これで、今までの全国の支配者が秀吉から家康に変わるわけだよねと、じゃあ、昔そうだなと、昔秀吉が全国を統一した後に御前城と国絵図っていったものを、これを全大名から徴収して自分の領地とか、あとは全国の土地の支配者だって示していたと思うんで、家康も同じようなことしようか。一行下のところ、翌年全国の諸大名に対して国絵図と郷長の作成を命じると。先生、国絵図はなんかこれどっかで見たような記憶があるんですけど、国絵図昔秀吉の36ページで学習してるよと。で、一方で郷長っていうのは、これは秀吉の時の御前長と同じなんで、その下の星印のところの郷長の下にと、秀吉の御前長と同じって書いておけ。で、覚えていなかったら36ページで出てきたやつだよってこと。もう御前帳はそのまんま、御前帳、郷長は石高を示した、検地帳、それを郷長と言って、国絵図に関しては領地の、まあ、地図を示した、いわゆる地図に当たるものが国絵図。はい、こうして、はい、全国の武家の統領である征夷大将軍に任命されたんで、他の大名たちはここから豊臣家からは離れていって、家康に従っていくことになるわけだけど、ここで先に大名の定義っていうのをやっておかないと後々めんどくさくなるから、はい、一旦ちょっとここで38ページから39ページに飛びましょうかと。はい、39ページのところ飛んでと、それの一番左上のところ、はい、大体10行ぐらいチェックしていきますと。はい、まず大名の定義っていったものは、この時代まあ、大名に関しては、1万石以上の石高を持つ武士のことを、これを大名というわけだけど、まあ、1万石の、石に関してはもうすでに1回やってるから、対抗検地でやってるから覚えてるでしょ。人が1年間暮らせる米の量が1石だから、ここで、まあ、1万石以上の石高を持つ、武家のことで、大体260から270家と。で、その260から270いる大名の中でもいろんな種類に分けることができて、具体的に言うとその下のところ、まずは、大名の中 中でも、ここで徳川家のいわゆる親戚にあたる、徳川家の一門を審判、審判の審っていう漢字間違えそうなやつは丸をしておけ、徳川家の一門で、そこから、大体約20家あるから右側に約20家って書いておきな、約20家と。で、審判はいろいろあるけども、その中でも、特に別格であるのが、家康の子供である、そしてあとは将軍が、もしも将軍家が途絶えた場合に、将軍家を出せる家柄が、最近では五王をつけないことが多いですね。五三家って昔は言われたけど、三家が、それが尾張、紀、水戸と、これは結構知ってる生徒は多いんじゃないかなと。ただ、初代が、それぞれ、家康の九男、十男、十一男の、それぞれ、徳川義直、それから徳川頼信、徳川頼房、先生覚えられないんですけどと、覚えられないだろうから枠の上とかに、書いとけばいいんじゃないかな、覚え方はと、およしなさいと、君よりのぶらふっさふさ、なんとなくイメージは分かんない、適当、で、およしなさいで終わり、よしなおうと、で、それからあとは、君より、で、きと、あとはそれから、これがちょっと順番が、ここが終わりね、およしなさいで終わりと、で、よしなおうと、で、君よりで、君で、きと、みとと、で、きの初代が、より、のぶらで、よりのぶ。ふっさふさで、よりふさで、そうすればキーが、ここで先に来るよりのぶが初代で、水戸の初代がよりふさ、これも間違えることはなくなるはず。書き終わったかな、時間あるときに自分で写しといてと、そして、それの、一応系図を確認しておくと、テキストの一番右下のところと、一番右下の図解ノート、将軍家系図ってあるけど、それの、家康から、全部これ、その後秀忠、家光、家綱、綱吉、家信、家継、吉宗、丸一から丸八って全部書いとけ、家康丸一、秀忠丸二、家光丸三、家綱丸四、綱吉丸五、家信丸六、家継丸七、で、吉宗丸八と。で、その家康の、子供である秀忠から左側の方に、ここで吉直、頼信、頼房の三人がいるけども、ここで七代目の家継の代に徳川の宗家っていう、いわゆる本家が途絶えちゃったから、ここで紀伊藩から、その後吉宗が連れてこられると。だから保険として用意しておいた家柄が、この御三家ってやつ、そしたら僕の確認戻ってと、その御三家から、吉宗が将軍になったりもしているし、ただ吉宗はその後俺御三家からね、これ紀伊藩から将軍に迎えられたけども、今後その後またね将軍家が途絶える可能性とか御三家が途絶える可能性、あとは俺の血筋に濃いやつを次の将軍につけていきたいから、じゃあ俺の子供と孫に、ここでまた新しい将軍になる家、なれる家柄作っておくかっつって新たに設けられた将軍になれる家柄が御三教って言われる後に設けられるもんですが、それが田安、一橋、清水の3つと、それの初代の田安宗武だけはこれは知っておけ、理由に関してはいずれわかる、この田安宗武の子供に松平定信ってやつが出てきますんで、で一方で、それぞれ一橋家とあとは清水家の初代の、一橋宗忠、あとは清水重義は消しといて結構と、で、その紀伊と、紀伊藩と一橋家からは将軍がそれぞれ2人ずつ出てるんで、キーとあとはそれから一橋に自分で四角で作ってと、その下に1行空いてるスペースがあるから、両家から将軍が2名ずつ出ていると。 具体的には誰ですか？それはまあいずれ江戸時代学習していればしていけば分かるんで、今はとりあえずまあ紀伊と一橋家から将軍二人出てるんだなっていうことだけ知っときゃ十分。はい、それからあとはその下のところと、はい、この御三家とか言った御三教とか言った他にも、まあ徳川家の一門の審判に対して、その下、もともとは家康の家来だったやつを大名に取り立ったのが譜代と、その下譜代大名の譜代、譜っていう漢字書けないやつは丸をしといて、大体約150家ありますと、右側のところ約150家って書いておけ。例えるんだったらそうだな、まあここでまたゲームみたいな感じでやろうかと、ね、あ、じゃあここら辺の近くにいるやつね、一番まあこれ信用できるとね、ことっていうことで、あ、これも譜代大名にしますと、遠くにいるやつはもう殿様大名、うん、でまあじゃあ例えばそうだな、関ヶ原の戦いでちょっと俺活躍したいなとか言ってなんかちょっと思ったやついる？うん、じゃあ、うん、ここで鈴木はお前は福島正則っていう名前をお前に与えよう。うん、ね、他にも活躍したかったなってやついる？うん、じゃあ、今度はあれな、佐々木はお前はね、加藤清正にしてやろう。加藤清正は内政もできるからね、戦だけじゃなくて。うん、まあその後とある運命が待ってるけどね。はい、でその下のところ、はい、で一方で、その下のところ、信頼が起きない、関ヶ原の戦い以後に、徳川家に侵入した、つまりもともと徳川家の家来じゃなかった大名は全部徳様、はい、徳様大名に関してはこれは関ヶ原の戦い以後徳川家に侵入した大名で、一番やばいやつらだから、これ地図見てごらんと、はい、例えば、代表的な、ここの、御三家の地図見てみると、そうすると、うん、用地に配置されてるのがわかるでしょうと、あとは例えば譜代大名とね、じゃあ譜代大名そうだな、誰やりたい？譜代大名で、うんと、まあここでじゃあ甲の譜代でいい、ね、うん、でお前のじゃあ名字はもういいに変えるから、で、そうすると彦根藩であればこれ、譜代大名の中では相当国高多いけど35万石ありますから、譜代大名の中で最高峰だから、で、幕府の政治も参加できることになるんで、とメリットは大きいからねと、で一方で、こういった、緑になっている、こういった、大名たちが、これが戸様大名だけど先生やばくねと結構いろんなところにいるよねと、だから、できるだけやばいから遠方の遠地、遠いところに配置しておくの、全部で約100家あるんで右側に約100家って書いておきな。だから審判20家、譜代150家、戸様100家、合計すると260から270ぐらいにちょうどなるでしょ。はい、まあ計算式がちょっと難しいかもしれないけどねと。はい、そしてこの後いずれ、豊臣家を滅ぼすための戦いが起きるんで、君たち大名には、その時の自分の収入額に見合った、例えばこの場合鈴木は今、お前福島正則っていう名前だから広島に50万石あるんでと、だから戦が起きたらその時にはそれなりの、もう5000人以上の兵力は率いてやってきてねとね。それからあとは他にも、佐々木も、熊本藩ね、これ加藤家の、国高だから、うん、5200人以上の兵隊は率いてやってきてねみたいな感じで、その下のところ、はい、家臣に負担させるのが戦の時にその下国高に応じて負担する軍役、だから国高が多ければ多いほど、こういった兵隊は負担しなきゃいけないよっていうこと。国高少なかったら、だからまあ河野の場合だったら35万石だからお前は彦根藩だから、この場合だったら、うんと、まあ、3500人でいいよっていうこと、はい、一方、戦争が起きてない平和な時には不審役っていう、これは、江戸城の修理だとか城郭だとか河川の工事などの土木事業に動員するお手伝い武士など、そういったものを負担してねと、それもやっぱり国高に応じて、負担する人数は変わってきますよと、はい、そしたら、そのこれで大名の基準の話は終了と、はい、で話を左側の方に戻していこうか、38ページに戻すけどもと、はい、こうして今、まあ、家康が征夷大将軍になったんで、僕将軍ね、はい、ついに僕が将軍に就任したんでと、でもそうするとね、中には例えば、ここで、福島正則君とかはと、それからあとは加藤清正君っていうのはと、豊臣家ゆかりの大名なのよと、だからあの秀吉が死んだ後秀頼が生きてるじゃん、だから秀頼様が大きくなったらみたいなこと考えたりする？ちょっと考えてる、うん、だから 秀頼に政権返すつもりないからと、俺も将軍辞めるわっつって、わずか2年で将軍辞めて、これから、もう徳川家がこの国を支配するんだよってことを示すために、わずか2年で将軍辞めて、左側1605年に将軍職を徳川秀忠に譲ると、なんでこんな2年で将軍辞めたんですかと、今言ったようにこういった豊臣家ゆかりの大名の中には、こういった秀頼に政権戻すんじゃないのつって思ってるやつがいるから、その下、将軍職が徳川氏の世襲制であることと諸大名や、豊臣家とかに示すためと、その後秀忠に一応譲ることは譲るけども、家康はその後駿府にその後、元将軍である大御所としてもうそこでじっくり、まあ、ここで根を張って、その後豊臣家を滅ぼすために、ずっと、まあ、じっくり、時間を待っていますから、その下家康は駿府で大御所、大御所っていうのはその後も何度も出てくるけど、まあ、元将軍のこととして実権を握ると、ですんで、まあ、一応家康が亡くなるのが家康が亡くなるのが一で、大阪夏の陣が終わった後の翌年1616年に亡くなるけど、それまでは家康が実権握っている状態で、秀忠は名ばかりの将軍というイメージで結構かなと。はい、そしたら左側縦になってる家康丸1、せからた秀忠丸2って書いときな。左側縦になってる将軍のライン、はい、そして今この徳川家にとって一番脅威なのが、さっきちょうどね、加藤清正公がね、なんか、秀頼に政権戻すんじゃねえかみたいなこと考えたし、で秀頼は一応まだこれ秀吉の作った大阪城でがっつりもうここでもう大きな城構えて、しかも金だけはすんげえたんまりあるからね、戦になったらここでその別にまあ城は領国は少なくても金はたんまりあるから、そうだな、ここで大名に使えていない浪人っていうのがいたりするんで、と、ね、なんか君たちなんか反応しちゃってる、ね、そういった浪人とかかき集めて、と、10万人ぐらいかき集まったりするからね、と、ね、ですんで、そういった豊臣家を、ここで警戒していたんで、その後豊臣家に対して、秀頼、まあ、あれだ、各地 のお寺とかさ神社とかそういったものを建て直すために、それお前お金使えやつって、ガンガンお金使わせていくと。でその中で、昔、そうだな、刀狩り連の時に京都に作られた、秀吉の時に作られた宝光寺ってお寺があったの覚えてます？その宝光寺が当時地震で倒壊しちゃっていて、と、その宝光寺を、今度は建て直せって言ったわけだけども、その宝光寺がようやく、再建が行われて、出来上がったわけだけども、その後、その宝光寺に対してイチャモンつける形になった有名な事件が、右側の1614年の、宝光寺証明事件。宝光寺証明事件に関しては、と、これは、はい、こちらと、はい、ここで、まあ、この釣り鐘が、まあ、このお寺に作られたわけだけども、いい言葉がしっかり書いてあるね。国家安康、国が安らかでありますようにと、あとは君臣豊楽、はい、君主も家臣もともに豊かで、楽しくありますようにと、ね、これに対して、まあ、ここで家康の側近とかの、ここで金鎮崇伝とか、それからあとは他にも、まあ、南高坊天海とか言ったやつが、これちょっとおかしくないと、国家安康のところにと、家康っていう字がついてるんですけど、と、これ家康様を、これ真っ二つにするって意味じゃないの、と、ね、せからあとは君臣豊楽、豊臣家が、君主で楽しい、と、ね、これ完全に喧嘩売ってるよね、と、喧嘩売ってるっていうか自分から喧嘩売ってるよね、もうイチャモンにも程があるけど、と、僕は逆にこれはね、もう、イチャモンの代表格として逆に好きすぎるけど、と、はい、そっからその下のところ、はい、この宝光寺証明事件っていったものは、その下、秀吉が創建した宝光寺をこれを立て直すにあたって、釣り金の名分の国家安康、君臣豊楽っていう言葉が、はい、自分に喧嘩売ってるっつって、はい、文句を言うわけだけど、はい、この時に家康の側近としてこういったものを、まあ、これを いわゆる、イチャモンつけたらどうですかっつって提案したと考えられるのが、金鎮崇伝。この人は、はい、黒い、まあ、衣を着ていたんで、あだ名があって、左側に書いたところが国への宰相と言われるんで、まあ、もう一人の南高坊天海もそのうちの一人だけども、と、南高坊天海に関しては謎が多すぎて、まあ、ほとんど聞かれないから、まあ、金鎮崇伝もしくは維新崇伝もしくは崇伝だけで丸になるんで、まあ、金鎮崇伝もしくは維新崇伝、もしくは崇伝だけで丸になりますが、こっちは必ず押さえておくこと。もう一人の南高坊天海は放っといても結構。 で、まあ、難関手段になると、一応、まあ、どちらか特定するために、どこの宗派の坊主ですかつって、臨済宗の坊主だったら、金鎮崇伝、天台宗の坊主だったら、南光坊天海つって聞くことができるけども、と、まあ、基本的には、もう、この、金鎮崇伝押さえるときは十分と。はい、で、イチャモンつけて、と、はい、で、あ、秀頼、これ完全に俺に喧嘩売ってるよな、とね、いや、喧嘩売ってるわけないですよ、と、あ、何、喧嘩売ってないの、と、じゃあ、それ証明するために、そうだな、あ、じゃあ、条件として、大阪城から出て行けやと、ね。だったらそれは俺に対するね、家康に対する喧嘩売ってるってことじゃねえよなと。ね、それ証明して、証明になるかなと。大阪城から出られるわけないでしょつって。こうして、一夜門をきっかけに起きたのが、左っかのところ、有名な大阪。まずは、大阪の陣の第一弾、大阪冬の陣、大阪の坂っていう感じに丸をしておけ。はい、ただ、当時の大阪城なんて今の大阪城ともう違うからね。もう今の大阪城の2倍ぐらいよ。もうこんな感じ。だからもう落とすの 100% 不可能と。内堀あって、外堀あって、堀が2つあるから、もう難攻不落の、大苦戦と。で、ただ、そんな中で徳川家がずっと苦戦してる中、ここでとりあえずじゃあ一発ちょっとかましてみるか、つって、大筒ってさ、まあこれ、さっき軽く言ったことがあるけども、大砲ぶっ放してみたら、そしたらこれが運よく、運よくっていうか、うん、あまりも偶然すぎるんだけど淀君と、あとは秀頼がいた、隣の部屋にぶち当たったんですよ、ですね淀君がやばいやばいやばいやばいやばいやばい、これこの講和だわさ講和だわさつってね、で真田幸村とかはいやいや何言ってるんですかとね、これで、せっかくね優先進めてんのに講和なんて持ってっちゃダメでしょうと、でも淀君がもう講和だわさつってで、その後講和会議が行われて、うん、じゃあ分かったとりあえず、まあ、今回大阪、冬の陣に関してはこれはもうね、まあ、一旦休戦にしてやるよと、で、戦争休戦の条件としてとこの大阪城にあると、こっち の, あの外堀埋めるっていう条件でいいと、まあ外堀残ってるんであれば内堀があるから、まあ一応守備はできるからいいですよつって、で、その後あじゃあ外堀埋めろつって、で外堀埋め終わったらはいじゃあ内堀行くよつって、先生話があと、で、まあ豊臣家がいやあの内堀は違うでしょと、俺総堀って言ったつもりなんだけど、全部って言ったつもりなんだけどつって、もう一もうこれ以上のイチャモンはもうね、もう本当に、もうここはもう、もう何が何でも豊臣家滅ぼさなきゃっていう、まあ考え方から、はい、内堀も、その後埋めちまえば、あとは城は丸裸の状態だから、次の大阪のな大阪夏の陣で完全に豊臣家が滅ぶことになるのが、その下1615年、はい、ヒーローこの後囲碁出ないことになるから、まあヒーロー囲碁出ずとかで1615で覚えられるけどと。はい、この大阪夏の陣で右か豊臣秀頼、あとは奥さんの淀君、淀殿とかも言われたりもするけども、が自殺したことで豊臣家は滅亡と、そしてこれ以降以後戦のない平和な世の中が訪れていくんで、この時の元号もすでに元那っていう元号に変わってるんで、元那の年に武が治められたということで、レテンつけて元那演武って呼んだりするんですと。はい、その下以後元那演武の到来、元那演武の縁っていう漢字に一応丸をしておけ。はい、そしたらその下の大阪夏の陣の、これで元那演武が、達成されたから、もうこれ以降は戦なんて起きない時代だよねと、ここからいわゆる大名統制っていうのが始まっていくんだけども、大阪夏の陣の1615年から下にウィンって矢印出してごらんと、そうすると一国一条令っていうところに矢印が当たるはず、この大阪夏の陣が、まあ別にあの月日なんて知らなくていいけど、5月にまあ終了して、その後1ヶ月後の6月に出されたのが一国一条令、さらにその1ヶ月後に出されたのが武家諸法度、1ヶ月後にも連チャンで出されるんだと、一国一条令に関してはほいこちらと、今君たちはもともと大名だった時には、家臣たちが、それぞれ先祖伝来の土地を持っていて、そこにちっちゃな城、こういうの市場って言ったり、市場支える城って書いて市場って言ったりするんだけどね、そういった家臣たちがちっちゃな城を構えていたけども、そんなものもういらないよね、だって戦のない時代なんだからと、ね、で大名の軍事力削減を目的っていうのがあるけども、大名がほら謀反を起こした場合に、いくつも城があったりすると鎮圧するのめんどくさくなるでしょと、ですんで大名の住んでる城以外は全部取り壊しって言ったのが一国一条令。ちなみにあの君たちのイメージする、武蔵の国とか相模の国とかみたいな一国に一つの城ってわけじゃなくて、大名の領地に一つの一個の城ってことね、だから260から270の城しかもう存在しちゃダメだよっていうこと、はい、その下のところ一国一条令の目的は、大名の軍事力削減のため、大名 名の居城以外は取り壊しと、はい、そしてさらにその1ヶ月後と、はい、では、ここでね、審判不代戸様の皆様と、だから後ろの戸様の皆様もご関係なく、ちょっと、京都の伏見城に集まっていただけますかねと、これからあなたたちに、ルールを全部、課していきますんで、以下のルールに、ここで違反した場合には処罰の対象になるんでご警戒をと、ね、今もう鈴木がやべえやべえやべえみたいな感じでね、はい、そこから、はい、まずはその下のところ、1615年出されたのが有名な武家諸法度ですが、はい、まあ武家諸法度に関してはこれはいろいろ何々例っていうのがあるけども、はい、初っ端の源那例はさすがに押さえておいて、全部で13箇条しかありませんが、起草した人物は金地院数伝、あ、さっきもなんか言った国営の最小ってやつねと、はい、で内容に関してはその下、制定したのは徳川家康の命令で諸大名伏見城と、まあ伏見城いずれ1619年に取り壊されちゃうんだけどと、はい、徳川秀忠の名前で将軍秀忠だから名前で発布されたものと、で、趣旨に関しては大名に対する根本法典、先生言葉が難しいんだけど大名に対するルールですと、以下のルール守ったら処罰するよと、まずは1番目、はい、大名がするべきものは1番文部9番の道、これ資料対策も兼ねてるんでちゃんとこのテキストをしっかりやれば資料で何言ってるかも、まあ、すぐに分かると、つまり文武両道、ね、だから、勉強あとはスポーツもやれよと、ね、もう君たちの生活に合わせるとね、それからあとは2番目と、はい、城郭の新築とあとはそれから、無断修築の、禁止と、ですんで、まあ、机とかロッカーとか修理する場合には僕に届け出ろと、それしなかったら処罰するからなと、ね、それからあとは3番目、ここで私婚の禁止、恋愛禁止ですと、ね、ですんで、勝手にここで恋愛関係になってるやつがいたら、そしたらね密告してくれて結構だからと、ね、俺がその後ね、まあ、あの別の教室に呼び出してね、まあ、処罰するから、受験において恋愛は、まあ、基本的に、まあ、落ちる原因の、まあ、代表格だからねと、はい、まあ、一応あとは許可制であればよしとしましょうと、ね、あとはあの会う頻度を、まあ、6ヶ月に1回とかだったらね、OK にしてあげようかな、はい、お前勝手なルールなんか付け出して武家諸法度じゃなくなってるね、なんかね、根元法度になってないと、はい、で、それからあとは、その下のところ4番目、大名同士の徒党と、君たちで勝手にグループ組んでと、ね、そうすると僕もちょっとねさすがに、うん、とちょっと、うん、軍事力でちょっと怖い部分があるんでと、ね、はい、大名同士でグループを組むことも禁ずると、それからあとは法度違反し、法度に違反したもの、こういった法律に違反したものを国内に、まあ、こういった隠匿したりしたらダメだよ、すぐに届けろよと、はい、それからあとは6番目に関しては結構誤解があるんですが、初代名参勤の作法と、はい、これは参勤交代の制度化とかではなくて、まあ、俺のところに挨拶に来る場合その時にはちゃんと、まあ、作法とかそういったね、あとは言葉遣いとかあとね、まあ、そういったものをね、気をつけるようにって言ってるだけなら別に参勤交代に関する話ではありませんと、はい、で、このような、まあ、内容に違反したら処罰するよっつって大名で処罰された人物が、まあ、いるわけだけども、まあ、大名で処罰される理由としてはこの武家諸法度に違反したパターンとか、あとはお家断絶が結構多いですね、つまりまあ子供がいなくて結局そのままお家断絶があるけども、はい、その中で処罰されちゃうこと、その下領地没収されることをその下改易と呼んでと、一方で何かしら、まあ、ここでお家断絶とか何かしら問題を起こした場合に、ここで領地減らしたりすること、まあ、もしくは何かしら問題を起こした場合に領地減らすことを減法と、それからあとは、まあ、席引っ越し、それを転法と、だから2学期になったら転法とかガンガンね僕は行っていくつもりなんでと、ね、ですんで、まあ、まあそうだな、まあ、いずれ多分、まあ転法に合う人もいるんじゃないかな。ああ、うん、あ、もう鈴木は、まあ、初め改易、その後転法っていうね、浮き目に合うかもしれない。はい、で、はい、そっから、その下のところ、鈴木くん、あ、ちょうどね、残念でしたね。福島正則は、と、先ほどの武家諸法度の2番目にあった、城を、修築する前にあらかじめ届け出ろよって言ってたんだけど、それに届け出なかったっていう理由で、改易されていますと。ね、ちなみに、実はちゃんとお前もね、しっかりね、対応したのよ。幕府にちゃんと届け出たの。ところが幕府の老中に届け出て、その老中が、他のところには連絡してなかったから、そっから、お前は改易の浮き目に遭ってますえ、とばっちり、はい、とばっちり、とばっちりっていうか一番やばい大名だから、福島正則は 豊臣恩子だから、だからとりあえずもう難癖つけて改易したかったっていうのが一番の理由と、はい、それからあとは他にも、その下、松平忠輝、松平忠直、先生これもしかして徳川家の一門ですか。はい、もう僕の一門だろうが一族だろうが関係なくちゃんと処罰しますと、ちゃんとルールに違反したらもうアウト。はい、それからあとは本田正純っていうのも、これも、まあ家康の側近中の側近だったけども、これも改易処分と。で、それからあとはね、佐々木が確か加藤清正公だよね。加藤清正ね、あんとね、これね、処分するね理由が見つからなかったのよ。ああ、だからお前の代には処分しなかったけど、子供の代に処罰されてますと。はい、ですんで、それが右側、加藤忠広っていう、下に加藤清正の子供って書いておくといいでしょうと。そう、清正はね、改易したかったのよ、僕も。一番やばいから。福島正則と加藤清正はどうしても改易したかったんだけど、まあ、加藤清正はその隙を見せなかったからね、うまかったね。なんか子供の代に素行不良っていう理由で、改易してます。めちゃめちゃやんつって、もうでも幕府の理由がなんとなくわかるでしょ。で、その武家諸法度に関してはその下のその後々7代の家継ぐ15代慶喜を除いて将軍が変わるたびに出されていくんで、その後将軍が1624年にいずれ家光に変わるといずれまた武家諸法度が出されるだけ、はい、左側縦になっている、3代職の家光丸3って書いておいてと、はい、そして1635年、ここで、まあ新たに、ちょうどまあ武家諸法度元和令から20年後だから覚えやすいんじゃんと、はい、年号に関してはこういったもうテキスト通りに押さえていけば、まあ使いやすいはずと、はい、で武家諸法度今度は寛永令って言いますが、この寛永っていう言語はさすがに知っておけ、家光の時代に使われる言語の代表格が寛永なんで、他にも例えば寛永通報とかいろいろ寛永の基金とかいろんなもので出てきたりするからねと、はい、で、今度は13箇条から19条に、つまり6条プラスされて起草した人物は林羅山に関しては文化史で出てくる人物ですが、うん、まあこいつも実は結構やばいやつだね、24歳で将軍の家庭教師になった人、で、そうだな、当時の宣教師の連中たちがと、ね、地球って丸いっすよつってね、で言ってる中でと、地球が丸いわけないやろつって言ったのが林羅さんと、で、そこから地球が丸いか丸くないか、それで論争して地球は丸くないっていう、意見で勝ちました。勝ったんだと。だから林羅さんも本当すごいんだよ。で、そこからその下、まず丸一番、参勤交代の制度化。参勤交代に関してはまあ小学校の時に学習したでしょうと、ただよく誤解してる人がいて、毎年先生江戸に挨拶しに行かなきゃいけないんですよね、毎年じゃないよと、これは1年交代で、まず1年間、国元、例えば薩摩藩の場合だったら1年間国元で滞在して暮らしてくださいなと。で、その後江戸に挨拶しに来て、そして江戸で1年間暮らしてくださいなと、そしたらその後また地元に帰りなさいなと。なら1年交代、1年でお引っ越し、1年でお引っ越しと、いうこと、なら毎年ではないよっていうこと、はい、で、その、参勤交代っていったものは実はこれは、一応制度化っていう言葉がピンとこない人がいるかもしれないけど、参勤自体はこれは例えば大名が忠誠を誓うために、家康が将軍になった1603年頃から、まあ、大名の中でまちまちで行われていたの、だから忠誠誓う例えば大名とかだったら、まあ、時々挨拶に来る生徒とか、あとは質問に来る生徒みたいな感じで、そういったまちまちにやってきたわけだけども、来る月日がバラバラだったりするから、もうこれから毎年4月に来るようにと、で全員強制化したものなら左側に書いておきな。参勤自体は以前からあったって書いておけ、左側に。参勤交代の制度化の左側に参勤自体は以前からあった。細かく言うと実は信長秀吉の時代からもありますから。で、緑でアンダーライン。それがまあ家康の時代になると1603年に家康が征夷大将軍に就任してからは一応あったわけだけども、今回これを強制的に、もう、まあ毎年、まあ国元1年、江戸1年、っていうのをこれを強制化したのが、制度化したのが今回、はい、で右側、毎年、夏4月にやってくることを、これを義務付けると、はい、で、その下、内容としては国元と江戸1年交代で往復と、あとは、まあここで人質の形として大名の妻とか子供は江戸で暮らすように にと、そうすれば謀反を起こすこともできなくなるでしょうと、じゃあ奥さんに会えるのは先生、これ1年交代ってことですか。そうと、だから地元では会えないからねと、まあその代わりあれじゃん、側室とか作ればいいんじゃんと、ハーレム作ればいいじゃん、大名なんだからさと、やめとこうか、ちょっと女の子がね今ね、なんてことをつって、いやでもしょうがないでしょ1年会えないわね、で、それからあとはその下、国高に応じた人数を率いて参勤するようにと、ここで、例えば、まあ、河野確か35万石だよね、でところがね、なんかあの三重派ってあの多めの人数でやってくるやつがいいのよと、で、まあ、具体的に言うと、まあ、参勤交代の国高に応じた人数っていうのは、まあ、こんな具体例がありますが、と本来だったら35万石だから、その場合だったらそうだな1500人ぐらいなのにお前2000人ぐらい連れてきたりするのと、見え張るなと、ね、財政悪化させるだけだから、ね、1500人ぐらいでちょうどそのくらいの規模で来いよと、ですんで結構誤解されがち、あの参勤交代で幕府の財政苦しが、大名の財政苦しめるために参勤交代始めたんですよねと、ね、その時の参勤交代の人数について幕府はむしろ減らせって言ってんの、だから別に大名の財政急防っていう目的ではありませんから、これは後々、その参勤交代の目的については、論述対策で説明するけども、その下のところ将軍隠す軍役の一環で、まあ、あの軍役に関してはほらもう源内演武で戦が終わっちまったから、その代わり軍役の代わりとして参勤交代でそれに応じた人数を率いてやってくるようにねつって導入されたのが、この参勤交代になるわけですと、で、影響としてはどうなりましたかと、で、まあ、当然、ここで、まあ、国元1年そして江戸1年って言ったけども、とちょっと考えてごらん、薩摩藩なんかこの鹿児島県から江戸に行くまでの間、これしかも連れてくる人数3000人ぐらいだからね、3000人ぐらい連れてくる、何日かかんのとも想像もつかないレベルだよねと、で、しかもお金もめっちゃかかるし、見え張っていい宿泊まるからめっちゃお金がかかって、結果的に財政急防化につながった。だから目的ではないから、論述問題的に目的はあくまでも将軍との主従関係を示すため、で一方で影響って聞かれたら、その下の括弧1番の参勤の道中費用とか、あとは江戸藩邸の滞在費による藩財政の急防化、ここで江戸で暮らしてると江戸ってめっちゃ物価高いからと、その江戸の物価高のイメージが全然湧かないかと、そうだなと、うん、まあ確かにここだとね、うん、まあ確かに都内らしいけどと、都内っつってまあ町田はね、まあ都内の中でもちょっとまあ物価はちょっと違うと思うんで、例えば銀座とか行ってみようか、銀座でコーヒー飲んだりすると一杯何円ぐらいすると思うと、福本と、ね、確かお前都民って言ってるもんねずっとね、銀座の普通のコーヒー意外に知ってんな、うん、行ったことあるの、びっくりした、うん、はい、ちなみにブルーマウンテンとか頼んだらどんくらいか知ってる、あの一番高いやつ、まあ、3000、4000いきますね、うん、はい、それが江戸の物価ですと、ね、はい、だからそれは財政難になるわなと、ね、ですんで家賃だってそもそも高すぎるでしょ、ね、はい、で、はい、そこからその下のところ、はい、カッコ2番と、はい、交通、それからあとは大名たちが、ここで、江戸までやってくるまでの間に、土地で道中道中通っていくから、その道の交通が発達したっていう影響と、あとは他にも江戸で1年間暮らして江戸の文化をその後国元に持ち帰ることになるから、カッコ2番、はい、ここで、交通、それから江戸など三都の全国市場の発達と、特に交通の発達っていう影響、あとは3番目江戸文化が地方に伝わるっていう影響がありますが、例外としては、関東の大名、ここら辺の例えば近場に住んでる関東の大名だったら、この場合は、1年交代はこれはさすがに、楽すぎるから半年交代ねと、その下、はい、例外として関東の大名は半年交代、あとは御三家の中の水戸藩に関してはこれは、副将軍を出す家柄なんですと、ですんで、参勤交代なしで常に江戸にいなきゃいけないんで、江戸上府っていうのがピンとこないから、右側に常に江戸って書いとけ、はい、常に江戸。ただ先ほどさらっとこちら、見せましたが、と水戸藩だけは参勤交代ないから、 御三家のうち尾張と紀伊は参勤交代しなきゃいけません。水戸藩だけは副将軍だから、だからずっと江戸にいるから、だから参勤ないよっていうこと、はい、まあちょっと難しめの正誤問題だね、はい、そしてあとはその下、あと、遠すぎる対馬藩に関しては、これは対馬の宗主は3年に1回でいいよと、あとは蝦夷、の松前氏に関しては5年に1回でいいよと、はい、それからあとは大名の、まあ海上軍事力っていったものをこれが、強化されちゃうとやばいから、でかい船作っちゃダメだよっつって500国籍以上の対船建造禁止。先生500国ってどんくらいと、米を500国、500国以上積めるようなでかい船、まあ計算で言うと75トン以上積めるようなでかい船は作っちゃダメって言われたんですが、これ幕末に問題になりますと。だってペリーやってきた後、ここで軍艦作れないっていう状況はまずいでしょうと、ですんで右側に追加して書いとけ、幕末に緩和されるカッコ P54A って書いとけ、幕末に緩和されるカッコ P54A、はい、幕末に緩和される、はい、カッコ P54A と、で幕末に緩和されるを青でアンダーライン、はい、それは幕末の時に、ちょうどペリー来航の後に出てきますんで、その時に、もう一度戻ってくるんじゃないかな、このページに。はい、それからあとは 3番目、施設の関所とか、あとは都留と、これは領内で物資の輸出入を禁止すること、こういったものを禁止してるけども、まあ関所とかで勝手にね、作ったりすると交通の妨げになるから、はい、これはまあ、へーって感じで放っといて結構、丸1と丸2の内容をしっかり押さえときな、あとは資料で聞かれる内容だから資料をしっかり見ておくこと。はい、そしたら大名統制の話は終了して、はい、ここから今度は朝廷の話に移っていきますが、と、はい、朝廷統制に関してもこれ正直まあ自分自身で自画自賛するけども、要テキストうまく作ったなとね、一般的なまあこれがテキストだと大名統制、次のページに今度は朝廷統制、時系列がこんがらがるけども、と、はい、朝廷統制に関してはまず一番上のところ1611年と、はい、もともと天皇には、秀吉の頃に御用税天皇がいたけども、御用税天皇は秀吉と仲が良かったよね、ですね、御用税天皇にはお辞めいただいて、1611年家康によって擁立されたのが後水の天皇と、そしてその後水の天皇を擁立した後に、そして武家諸法度が出された10日後に出されたのが、今度は朝廷に対してまたルールを出して、先生ルール多すぎませんと、まあ、江戸幕府は全部ルールで縛り付けるから、だから、まあ、この、まあ、大名もそうだし朝廷もそうだし、それからあとは他にも、宗教勢力もそうだし、それからあとは他にも百姓とかもそうだし、全部ルールブックで、まあ、縛り付けたから260年の、いわゆる江戸安定の世の中が築かれたって言ってもいいでしょうと、はい、で、そしたら先ほどの武家諸法度、まあ、ゲンナレーの金地院数伝のところから右側にウィンって矢印を出して、1615年の金中並びに公家諸法度に矢印を出しておけ、はい、そうすれば同年だっていうのが分かるはず、そして武家諸法度が出された後に、はい、この金中並びに公家諸法度が出されたっていうのが分かるはずと、はい、そして、当時の、はい、この御用政天皇とかに対して、あとは、まあ、公家とかに対して出されたのが全部で17条になりますが、起草した人物は、おお、また同じじゃん、金地院数伝やんと、ね、こいつ死後的だね、と、はい、ですんで、まあ、起草者の人物も、ちょうど同じ列だから一緒にまとめられるでしょうと。で、目的に関しては、その下、趣旨に関しては、その下、公家や天皇とかに対する、ルールブックで、と、はい、一番の目的は、だって、将軍よりも偉い人っていうのが天皇でしょ。で一番怖いのが、例えば大名とかが幕府を倒すために、ここで天皇家とかと朝廷とかと結びついて、そして天皇から幕府を討てとかいう命令出されたらたまったもんじゃないから、その下目的は丸一番、はい、天皇や朝廷が自ら権力を、政治権力を振るうことを防ぐため、あとは天皇と朝廷、天皇や朝廷と大名が結びつくことを防ぐため、であらかじめこういったルールで縛り付けておいたんだけど、幕末にこれやられちゃうんです。薩摩長州が天皇を利用して、幕府を討てっていう命令を天皇から出してもらって、倒幕につながっていっちゃうんで、まあ一番だからもうこの頃に家康が警戒していたことが最後幕末に起きるんだなっつって、思ってくれると分かりやすいと、はい、で、内容としてはその下、資料で聞かれる内容に関してはもう1個目を押さえておけば十分、天皇がやるべきことはいいですか、政治に関しては興味持たないでくださいと、ね、政治はもうやらなくていいんで学問を第一にと、ね、他には、和歌とかそういったものに励んだり りと、儀式とかそういったものに励んでくださいねと、政治には全く興味持たなくていいんでと、はい、だからまあここで論述で、まあ言ったりすると、天皇を軽視して遠ざけるって言葉があるんだけど、あちょっと難しいか、論述がある生徒は軽視して敬いつつも政治の中心からは遠ざける、それがまあこの頂点に対する方法と、はい、ですんで、まあ、論述問題とかで、まあ、ここで聞かれた場合にも、ここで朝廷に対する幕府の当初のやり方は、と、朝廷の伝統的な権威を利用しつつ、例えば、征夷大将軍任命されて、徳川幕府を開いたっていうのは、朝廷の伝統的な権威を利用しているよね。それに加えて、統制しつつ、あ、違う違う、朝廷の権威を利用しつつ、統制したっていうのが、これが江戸幕府の大きな特徴と、ですんでルールブックでこういった縛り付けているよっていうのが、それが、江戸幕府の特徴だけど、残りは2番目、公家の席次だとか、あとは摂政関白の任免だとか、ここら辺はへーっていう感じで、まあさらっと言うだけで終わらしますが、公家に関してはまあ順番が、家柄ごとによってありますよと、あとは摂政関白に関しては1条2条9条近衛高塚さんの、5席家からしか任命しちゃダメだよと、あ懐かしいねと、昔やった知識だね。それからあとは武家の官位と公家の官位は別にする、先生意味がよくわかんないんだけどと、公家の官位は公家であってと、そこに武家がこういった官位とかに、関わってくると、そうすると、まあ、また見栄の話で、まあ、武士の中では、俺の官位はここだからとか言って、これで、まあ、いろいろマウント取り合戦が始まるから、だから公家の官位と武家の官位は別にするよと、はい、それからあとは元号の制定、そして最後の6番目が後々大問題になってくるんで、6番目に関してはこれは知っておかなきゃいけないけど、はい、天皇がこの時代例えばそうだなと、活躍した坊主、何かしら功績のあった坊主に、まあここで、じゃあお前なんかよう最近頑張ってるらしいからプレゼントあげたるわと、じゃあ衣をプレゼントするわっていう時に、その時に最高位の、まあこういった坊主に与えられるのが紫色の衣なんですと、紫っていうのはちょうど憲法、昔官位12回でもやったと思うけど、日本では最も高貴な色だから、でそういった最近なんか郷水の天皇にちょっとね言いたいことがあるんですよと、郷水の天皇最近なんかねなんかまあなんかやたらなんか坊主呼び出しては死へ与えまくってるんですけど、ちょっと死へ与えすぎと思うんですよねと、だから死へを与える時には、その坊主にね与える時には坊主の功績とかそういったね活躍とかを見た上で、ちゃんと渡してくださいねと、それ以上ちょっとやるとさすがにちょっとバックもね、ちょっと怒っちゃうかもしれませんよっつって、あらかじめ釘を刺しておいたわけ、はい、で、こういったルールブックで、縛り付けられると、だけじゃねえからな、まだ縛り付けるからな、先生まだ縛り付けんのと、もうがっつり、朝廷は一番やばいからと、だって将軍よりも力持ってんのが朝廷だろ、本当は権威があるのが、はい、そこで、はい、今度は資格で聞くとある朝廷の統制ってありますが、はい、まず京都に置かれた幕府の役職、あとあとまあもう一回出てくるけども、はい、こちら、はい、ここで、幕府の役職として京都に京都諸子大っていうのを設置しておいてと、はい、これはまあ幕府の役職と、そしてあとは公家から2名ほど任命するのが武家転送ってやつですが、武家転送はこれはしっかり書けるようにと、はい、朝幕官の連絡にあたる役職って書いてあるけど、2名の公家から任命されて、例えばここで天皇がと、そうだなと、ね、花見に行きたいでおじゃるとか、どっかに遊びに行きたいでおじゃるって言ったら、武家転送にまずこれを伝えて、武家転送がと、ここから、京都諸子大に、天皇がちょっと花見に行きたいそうでおじゃるよーっつって、ダメでござると、ね、でダメだそうでおじゃるはい、っていうのが、これが、天皇の立場と、先生もう自由なくなってないとね、ちょっともう郷水の天皇に同情し始めてるでしょうと、まだまだ続くけどな、はい、で、その下の残りの、今度は金利御領に関しては、天皇の、領地に関しては金利御領の領っていう漢字に丸をしておけ、はい、料理の領で領地の領じゃねえからなと、はもともと1万石少なすぎ、でそこから後々に、まあ、秀忠の時代に1万石、綱吉の時代に1万石追加されて、最終的に3万石になっていますが、最後の4番目の公家料7万石はこれ消しといて結構と、はい、でこのような、まあ、あらかじめまた、役職によって朝廷を監視しといて、最後の極めつけがほいこちら経図と、はい、ここでまず、当時の秀忠の、娘に、この、まあ、当時はこれね本当は政子って最近では読むようになってますと、でも君たちは、まあ、政子では読めないだろうから和子でいいよと、で、この和子を、まあ、これを、郷水の天皇のもとに嫁がせてと、はい、だから宮中にも天皇のもとにも徳川家の人間が入ってきますと 前らちょっと郷水野天皇にも同情し始めてるでしょ。はい、それがその下1620年、徳川和子、はい、まあ政子って読むけど、まあ別に、和子でもどっちでも結構だから。はい、で徳川秀忠の娘が、これが、家光の娘になっていたら罰よと、ね、逆に家光この時代に娘作るわけねえから。あのそもそも家光に関しては後々言うけど、家光はまあ、40過ぎるまで女に興味ないんです。男がええと。先生、家光ってメイ君のイメージあるんだけど、そこだけは家光は譲らなかったからね。40過ぎてからようやく女もええんちゃうっつって言うけどね。で、そっから、話取れちゃったけど、郷水野天皇に時代と、その中でもうだからもう郷水野天皇からしてみればもう今近中長くに公家所ハットで、縛り付けられて、それから京都諸子隊が監視してて武家転送を通じないと連絡できなくて、で奥さんは徳川家の娘、だからもう趣味って言ったらもう、もう死へ与えることぐらいしかないでしょうとね。だから、坊主呼び出して、はい死へあげるね、はい死へあげるねっつってんで、大徳地とか妙心うちの、まあお寺の坊主たちに死へ与えまくってたら、幕府が、はい没収、え与えすぎだって言ったでしょっつって、もうだからその下のところ、それを死刑事件って言うんですが、はい、その下死刑事件とは、郷水野天皇が今まで、死刑をこういった与えまくっていたものを幕府が無効として取り上げた事件。さすがにそれはひどすぎませんとはね、ちょっとやりすぎでしょうつって、それを訴えたのがその下沢庵双方の双方っていう字は決して結構ですと、沢庵だけで結構と。ちなみに、沢庵考案したと言われている人です。まあ、あくまでも言われている人ね。君たちが漬物行くってのはあの、たくあんのことよ。はい。で、彼が大徳寺の坊主だけども、その大徳寺の、坊主を出羽の国に入ると。で、これがまあ2年ほど続くわけだけども、その2年後にもプッツンして、もういいわと。ならやめるわっつって。もうだってやめた方がもう手っ取り早いでしょと。で、郷水野天皇、天皇を辞めて、和子との間に生まれた、名称天皇と、これを即位、させて、その下のところ、郷水野天皇が名称天皇上位と、幕としてはちょうど名称天皇はだってこれ徳川家の外戚にあたる天皇だからと、ちなみにこの子女性ね、奈良時代以来の久々の女帝ですと。で奈良時代にいた天皇をちょっと思い出しておらん、元明天皇、元正天皇がいたよね。その元明と元正のところから、まあ奈良時代らの女帝だから名称ってつけたんじゃないのとね、まあそういうふうに考えれば名称っていうのは覚えやすいと思うと。はい、そして、その後天皇を辞めた後は上皇となって、じゃあもうその後気楽に暮らすために別荘を作るわっつって、で作った別荘が修学院離宮っていう別荘を作っているんで、文化史で聞かれる話だけども、その下修学院離宮とは、これは郷水野上皇が造営したすき家作りの、すき家作りのすきっていう感じのきっていう字に丸をしておけ、寄せるっていう感じに丸をしておきな。よく浮かん無理を抜かしたりするやつがいるんで、先生すき家作りって何ですかと、まあこれは文化史でいずれやるんで今は放っといていいけども、はい、書院作りにちょっとここで、今までの茶室風の様式を入れたものだから結構落ち着いた感じのところ。はい、それから他にも、こちらの、まあ天皇家の中の八条宮智仁親王っていう人が、桂離宮っていうのも作ってるんで、ついでに、文化史の話、その下のところに空いてるスペースがあるから、はい、CF1 行下に書いとけ。はい、後々に今度はまた別に、後々じゃねえな、もうちょい前の時代と、他にも皇族の、はい、八条の宮智仁親王が造営したものが、はい、それが桂離宮と。じゃあ先生、この、 あの明正天皇っていう奈良時代以来のこの女帝が、日本でいう最後の女帝ですかと、これね、江戸時代の中盤以降にと、あの郷桜町天皇っていう女帝が一度即位しているんで、ちょっと一応難関次第を、枠の下のところに空いてるスペースがあるだろうから枠の下のところに米印でもつけといてと、最後の女帝に関しては一応江戸時代中期に、即位した後桜町天皇っていうのがいるんで、 明正天皇が最後の女帝ではないよと。だから一応日本史、日本史通じて女帝って何人いますかっていうと、長宗を、これをまあ、2人として1人じゃなくて2人としてカウントすると合計10人、長宗を1人として考えるんだったら8人になります。ただ今やった私営事件に関しては説明のところでまあ分かったと思うけど、後々になると、あと何ヶ月後かになると、先生私営事件ってどんな事件でしたっけつって忘れるやつがいるから、私営事件の内容、あとは歴史的な意義について点々でくくっておいたんで、そこ読んでいきましょうかと。はい、まず1615年、幕府は金中並びに公家諸法度の第16条で、私営天皇が皇宗に与える紫色の衣の私営着用の勅許を制限した。しかし幕府への許可なく、豪水の天皇が私営着用の勅許を続けたため、1627年に幕府がこれを無効として私営を取り上げて抗議をした。大徳寺の沢庵双方消しといていいよと、これを出羽の国に流したと。これによって何が明らかになりましたか。天皇が私営与えて OK だよって言ってたわけでしょと。だから天皇のいわゆるお許しである勅許に対してと、幕府が定めた幕府のルールの法度の方が上ですよっていうことが明らかになったっていうこと。ですんで、その続き、論述がある生徒はしっかり書けるように、これにより天皇の勅許よりも幕府の法度が優先されることが明示された。そしてこれに反発した後水野天皇は突然上位を発表して明正天皇が即位したと。